この時間は豊かな第三の人生のすすめをお届けしてまいりましょう。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒントを心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一気に気温が上がってきましたね。
そうですね。春らしくなったというのかね、
はい、なんか初夏のような感じですよね。
そうですね。春があるとね、
短かったです。
冬がいきなり夏にという。
そうです、本当に。
昨日かこの間かなんか30度のとこがあったって。
あ、ございましたね。
言ってましたね。
はい。
もう体調管理するのが大変ですわ。
そうですね。もう重ねて寒さをしのぎ、脱いで暑さをしのぎという、なんか脱ぎ着をしょっちゅうしないといけませんね。
そうですね。本当大変ですわ。
はい。はい。さあ、この時間、今日はどんなお話を聞かせていただけますでしょうか。
長生きにこだわらないというテーマの本を取り上げます。はい、でこの本はね、矢作直樹という救急医療の現場で生と死を見つめてきた医師が伝えたい人生100年時代の心の持ち方という本なんです。でこの矢作直樹という先生はね、
はい、
まだどんな仕事をされてきたかということも説明しますけど、私ちょっと興味があって、以前にね、
はい、
人は死なないという本を読んだことがあるんです。
はい。
で、まあお医者さんとしてはちょっと考えにくいというのかな。
そうですね。
ちょっと宗教的なというのか、哲学って宗教的ですよね。宗教がかったようなところもありますね。で、人は死なないという本をね、読んだことがまた一回紹介してもいいんですけどね、
はい、
救急医療に携わっていらっしゃいますとね、先生が家帰って寝てるとね、患者さんがね、先生お世話になりましたって出てくるんですって、
はい、
その時間にね、病院で息を引き取った、そういう患者何遍も、
経験をしていらっしゃる、
経験されてますね。でこの先生は人は死なないという興味のある本を書いておられますね。で今回取り上げるのは、
はい、
長生きにこだわらないという、こういう本なんです。
タイトルが長生きにこだわらない、
はい、矢作直樹作著の長生きにこだわらない、
はい、
最後の日まで幸福に生きたいあなたへという、そんな副題がついてますわ、はい、
最後の日まで幸福に生きたいあなたへ。
はい、でこの本はね、2019年に出版されてますね、
はい、ちょうどコロナの頃、始まり頃ですね、2019年。
そうですね、文教社、文は文章の文と、はい、今日は響くという字、
あ、はい、
文教社出版で、
はい、
1150円プラス税金、税という本なんで、はい、でね、これいっぺん読んでみようと思って読んでみた、なかなか、まあ私に面白かった、他の人はどうか分かりませんけど、やっぱり自分を物事というのは自分を絡めてしか見ることは考えることができませんからね。
結局そうですね。
でこの人が生と死のさまよう人たちを長年取り扱ってきて、生とか死をどう捉えていらっしゃるかということが、はい、まあ、気になったという、
そうですね、
興味があったので、
はい、
一回読んでみようと思って読んでみたんですけどね、
はい、
でこの先生はね、今現在はもう現役は引退されてますけど、
あ、そうですか、
67、8歳だと思います、
はい、
1956年の生まれですからね、
はい
はい、で金沢大学の医学部を卒業して麻酔科とか内科とか、
はい、
集中治療とか手術部とかいろんなところを、まあ、経験されてるんですけど、はい、最後はね、 東京大学の大学院の医学研究科の救命医学分野の教授をされて、はい、同時に医学部附属病院の救急部集中治療部部長となって、
はい、
15年にわたって東大病院の総合救急医療体制の確立に尽力されたと、こういう方なんですね、
はい、
なかなかあの肩書きはね立派というのかな。でこの本にも出てきますけどね、
はい、
あのこういう肩書きにこだわる人というのはあんまり良くないという
か。ああそうですか
面白い文章がいっぱい出てきますね、
はい、
で初めにのところでね、
あ、はい、
あのまあ第三の人生ですからお聞きになっている方はかなり、まあ、高齢者が多いと思うんですけども、変わっていく自分を楽しむという、そういうあのなんていうのかな、初めの端書きが出てるんですね、今こそ全てというそういう考えに徹することができる、はい、できることができれば人生はそんなにあの怖くないという、そういう著者の考え、まあやっぱり年を取るとだんだん死について不安とか恐怖がありますよね。でそういうそうではなしに、その今こそ全てというそういうね、はい、これあの神道の言葉、日本の伝統の神道ですね、神の道とか、
あ、はい、
今こそ全て今を楽しむというのは神道の精神だそうです。
あ、そうなんですね。で
これね、中今精神っていうんですね、真ん中の中というのは、はい、中今精神というんだそうですけど、神道の言葉だそうですね。でその今こそ全てと、でそういう今を楽しむという精神に徹すると、
うん、
些細なことが気にならなくなる、そういう考えなんですね。でそしてこの人間というのは加齢に伴って体力が落ちてきて、
はい、
それまで普通にやれていたことがだんだんとできなくなる。
そうです ね、はい、
で
身に染みて実感しますよ、
ね、はい、だんだんできなくなりますよね、
はい
はい、でそれまで普通にできていたことができなくなる。で体はまあ有限なんですから、
はい、
必ずそうなるんですね。で加齢に伴って支障が出てくるのはこれ仕方のないことだと、うん、こういうことです、
はい、
その中今という精神についてね、
はい、
橋垣のところでね、
はい、
この先生はこんなことを言ってらっしゃいます。過去の懐かしい思い出ではなくって、
はい、
常に今を楽しむ、
はい、
体力が落ちないようにと、スピード感が失せないようにと、今がベストだからベストを楽しむ、ないものねだりはしない、昔は良かったな、こんなことができたのにと、はい、あんまり思わない、今を楽しむという精神ですね、
はい、
あるものを楽しむ、自分に与えられたポジションで楽しむという、そういう考え、この中今精神、つまり今こそ全て今を楽しむ精神があれば些細なことが気にならなくなると書いてあります、
う
ん、これも私、気になるところで、
はい、
気
がそうですね、
注意あの関心を持ったんですけどね、
はいはい、
できなくなる自分を受け入れるということが非常に大事ですよ、と言っていらっしゃいますわ、
はい、
でね、できなくなる自分を私はこれからもだんだんと受け入れたいと思います、うん、そう書いてますね、
はい、
で人間必ず肉体は弱っていくということですよね、はい、そういうことを受け入れるということがなかなかできない。だから時々ここでもお話しましたけども、はい、アンチエイジングという考え方でお話にね、はい、またお話したと思いますけど、スマートエイジングという言葉があるそうです。
スマートエイジング、そうですか。
これはまた後ほどお話したいと思いますけどね、はい、でよく世間で言われることですけども、どんなに元気な人でも必ず加齢によってそのどんどんとできなくなることが出てきますよね、はい、でこれは誰一人例外はないと、誰一人例外なく、
ね、
必ず誰にもやってくることですよね、はいはい、で矢萩先生はね、過去と比べず現在を楽しむということ、これがキーワードになっているかもしれませんね。 でこれは自分を大事にする練習だとも言ってますな。はい、で自分を大事にする練習というのはね、これどういうことかと言いますと、これもこう始めるというのが端書きのところにちょっと書いてありましたけどね、
はい、
こういうことですね。あの山の散歩だろうと普段の生活だろうと、
はい、
徐々に衰えるという前提で行動する、無理をせず今のコンディションで工夫をする、過去と比べず現在を楽しむ、
はい、
まさに自分を大事にする練習であり、不安を感じる必要はありません、まあ、転ばないようにしようとかね、
はい、
そういうことだと思うんです、この練習ができれば人生はさほど怖くありません、というそういう考え方ですね、
はい、
で、まあ、この本というのは心と体のまあ、適最適な在り方についてさまざまな角度から、はい、あの捉えた考えてみたというこういう本なんですよね、ええ、なかなかあの読み応えがありました。気になるところがいっぱいあってね、はい、なかなか面白い本だったと思いますね、それでね、
はい、
この表紙の帯のところにもね、
はい、
今ちらっと言いましたけど、何歳になってもいい顔で生きるというと、どんなことが書いているかと言いますとね、はい、私たちの本当の定年は命日だ。本当の定年は命日、会社の定年はあっても本当の定年というのは命日だ、死ぬ日だ、そういうことで、肩書き症候群には忙しさが効くとかね、定年は会社が決めても引退は自分で決めればいい、はい、例えばね、はい、会社は60歳になったら定年決めますよね、ところが50歳で私は辞めて会社を引退をして、こんなことがしてみたいと思えばやったらいいって、そういう考えだから、
は
い、定年は会社が決めても引退は自分で決めればいい、だから若い人は30で辞めて別のこと、私の知り合いでもね、
はい、
役所に勤めていた人が50歳ぐらいで辞めて、あのなんていうのかな、引きこもりの人たちと一緒に農業を通じて、その支えるというそんな仕事に転向した行った人もありますね。
あ、そうですか。
やっぱり定年は役者やったら60歳ですけど、自分は50代で引退して新しい人生を歩む、そういうことができるというんですよね、
はい、
でね、これもちょっと私分かりにくかったんですけど、加齢しても老化はしない。加齢はもう必ずします。
そうですね。
老化はしないという、そういう文章もありましたね。
年、はい、を加えていくっていうのは、
加齢。
加齢になるわけですね。はい、そして、老化っていうのは、
衰えていく、
年を取っていくという言葉になりますからね。はい。
で、ちょっと不便な生活を楽しむ。あんまり今、まあ、便利になりすぎてますからね。はい、で勝手にやってもらうになれない、例えばいろんなことを周りの人にやってくれますよね、
はい、
それに慣れたらいけない、自分のことは自分でしましょうです、ね、ということです、
ね、確かにそうですね。
息切れする運動を頑張ってやらなくてもいい、
やらなくていいんですね、よかった。
これもね、なんかもうなんていうのか、一生懸命、
ね、はい、
あの息切れしても頑張ってやってる人がありますけど、そんな無理する必要はないっていうんです、でこれあの毎日あのウォーキングがええといえば、振っても振っても一生懸命歩いてる人ありますね、毎日一番歩、
お一人ねお見かけする、
ありますよね、
いらっしゃいます、はい、
でこれなんかも健康であることが目的になってしまって、健康は手段であって健康であると、手段として何か目的があるために健康を保とうとするんですけど、もう健康そのものが目的になってしまっているという、そういうことも言えると思うんですよ。
そうですね。
で、息切れをする運動を頑張らなくてもいいとかね。家事は体を動かす絶好のチャンス。
はい、それは実感しますね。
この人ね、多分結婚されて独身だと思う。
あ、そうなんですか。
だから自分の、目の前のことは多分自分でされてると思うんですね。だから、まあ、必要最小限の家事は自分でやってらっしゃると思うんで、はい、だそういうところから 家事は体を動かす絶好のチャンスという、うん、そんな文章もありましたね、
はい、
それからね、体の荒探しはしない、病気を探さない
あ、そういう意味ですか、はい、衰えの荒かなと思ったら病気の方の荒ですね、
そうですね、はい、体の荒さ、ここが悪い違う方、はい、ここがちょっと傷んでるんで、
はい、
そういうことはあんまり荒探しはしない、
はい、
それからね、あのよく体の検査と数値で表しますよね、
はい、
血圧は何本以上とか、あるいは血糖値やとかね、
はい、
そういう良い数値は人によって違うんだ、
あ、その人その人でね、
その人によってね、うん、だからあんまり気にすることはない、
一気打ちはしなくていいと、
それからね、この人お医者さんなんですけど、ね、医学に対して否定も依存もしない、否定もしないけど依存もしない、はい、なかなか面白い生き方をされる人です ね、
そ、 うですね、
それからね、あの孤独死は悲しい最後ではない、
はい、
それから独居老人ね、独居を心から楽しむとかね、
うん、
平穏死を目指すとかね、
はい、
ピンピンコロリには努力が必要だ、
あ、はい、
それから最後はね、自分の寿命を受け入れ人生に感謝する、
あ、
この人感謝という気持ちが出てきますね、
あ、いいですね、そうですね、
なかなか面白いです、
はい、
であと後半また続きをお話ししましょうか、
はい、じゃあよろしくお願いいたします、
はい、
さあ先生、続いての話題ということで、はいはい、早速本の中身に入ってきますか、はい、
か
今日はね、あの矢作直樹さんが書いてくださった長生きにこだわらない、はい、最後の日まで幸せ幸福に生きたいあなたへという ね、はい、
そうですね、
このご本のご紹介ということで、
は
い、
このそのタイトルが長生きにこだわらないというのが大事、
はい、
私ちょっと気になったんです、
そうですね、
みんな長生きしたいと思いますけどね、
はいはい、
これは何回でもここでも取り上げましたけど、五木ひろゆきさんももう長生きというのはもうかえってしんどいという、はい、でも与えられた命は最後まで全うするということですからね、はい、でから物手を挙げて賛成というのが幸福、長生きは必ずしも幸福につながらないという考えなんですよね、
そうですね、その状況によりますよね、本当 ね、
でこれ章立てはね、
はい、
5つの章から成り立っている、
あ、5つの章ですか、
はい、第1章はね、
はい、
今ここでもちらっと前半に言いましたけど、
はい、
人生に定年はない、
あ、はい、
本当の定年は明日だと、亡くなった日だと、
はい、
それから第2章はね、自分の暮らしに手を抜かない、
は
い、だから人に頼らないとかね、
あ、そういう意味でね、
あまり楽をしないとかそういうことだと思います、それからあの第3章はね、
はい、
機械任せ他人任せではなく、
はい、
自分の体で生きる、これも確かに勝手にやってもらってるという、
はい、
そういうことに慣れてはいけないという、
はい、
自分のことはできるだけ自分でしましょうということですよね、それから第4章はね、病は戦うものではなく、
うん、
暮らしを変えるあのきっかけだ、病気をそう捉えていらっしゃる、
面白いですね、はい、興味深いですよね、病は戦うものではなく生活を変える
きっかけ、
きっかけ、
それから第5章最後の章はね、
はい、
安心して一人で死ぬための努力と準備を始める、だからいよいよ最後が近づいてきたら、
はい、
安心して死ぬための努力と準備を始める、こういう章立てになってるんです、
うーん、なるほどね、それぞれの章一つ一つのタイトルもとっても興味深いです ね、
それとね、私がもう一つ興味を引いたのはね、
はい、
大きく書いてありましたけどね、
はい、
あと何年、我々よくあと何年って逆算しますよね、
はい、
逆算せずに楽しむ、あと何年と逆算することは、これはこの人の考え方もちょっと違うんですね、
はい、
逆算することはね、
うん、
あの厚かましい、
うん、あ、そうですか、
そういう考えですね、
はいはい、
でちょっと第一章ちょっと気になったところで触れてみますとね、
はい、
まず第一章、人生に定年はない、
はい、
本当の定年は明日、こういうことですよね、
はい、
で会社の辞め時は自分で決める、
うん、
これ今ちょっと言いましたですよね、はい、いや引退するところは自分で決めたらいい、
はい、
人生の定年は明日、寿命が決めると、
あ、はい、
そういうだから本当の定年は明日、明日、ごめんなさい、
明日、
明日、はい、間違えました、
はい、
明日、
はい、命の日とか命日、
明日ですね、
はい、
というふうに言ってらっしゃいますね、はい、でね、誰にでも社会でね役割はある、
うん、
一つの役割はね二通りあって、一つはね、
はい、
仕組みの中で求められる役割、これは仕事をしている時は仕組みの中で求められる役割ですよね、はい、課長とか部長とかね、
はい、
もう一つは自分の心に求める役割、これが本当の役割なんだ、はい、だから第三の人生に入ったら、自分の心が求める役割を果たすことが大事だと、こういうことになると思います、はい、なると思いますね、
はい、
で役割を自分で考えるステージに立つことができるという、こういう話ですね、
はい、
でこの役割というのは与えられるものではなくって、うん、自分で求めて見つけるものなんだ、そういう役割なんです、
はい、
でこれは定年して、仕組みの中で求められる役割から解放された後の役割、
はい、
これが本当の自分の役割なんだと、まあ、そういうことですよね、でもう一つは初め前半で言いましたように中今精神、はい、今を楽しむという、ね、はい、こういう言葉もよく出てきますわ。
あ、
中今というのは前半言いましたように神道の言葉なんですね、はい、私たちが生きているまさに今この瞬間という、そういう意味なんですね、中今というのはね、はい、で中今を生きるというのは、やはり先生は今こそ全て今を楽しむ生き方を、うん、推奨していらっしゃいます、だからもう過去のことは思わない、将来のこともあんまり考えない、はい、今の、はい、こういうことですよね、これなかなか面白い考え方ですね、
そうですね、
それとね、一つのことにこだわると人は弱くなるっていうんで、これは面白い話、
弱くなるですか、
それからね、これ私ちょっとコピーしてきたんですけどね、
はい、
暇だと思ったら近所の掃除をするっていうね、これなかなか面白いから、
はい、
ちょっと読んでみますとね、
はい、
特にやることがないという言葉をたまに耳にすることがあります、
うん、
それが定年退職のした男性からよく聞くって何にもすることがないっていうね
、はい、
何かやること取り組むことがあって忙しいなら難しいかもしれませんけど、うん、暇で仕方がないのであれば掃除はしたらどうだ、
うん、
掃除は絶好の暇つぶしだ、
はい、
体も鍛えられるで周りの自分の家の周りの掃除、それ足を伸ばして地域の一帯を掃除すれば、そのうち感謝されるかもしれません、地域の人とコミュニケーションも取れる、
そうですね、
でここでね面白かったのはね、
はい、
平均的に見て女性は時間の使い方が非常に細かい、
あ、はい、
男性は時間の使い方が大雑把だ、それはねこういう質問でわかるって言うんです、
はい、
今もらえる1万円と1年後にもらえる10万円どちらを選ぶかと問われるとね、はい、女性は今もらう1万円と取るって言うんです、うん、
はい、
男性は10万円1年後の10万円を取る可能性が高いです、でこの質問の趣旨は非常にユニークですよね、
はい、
僕が言ったらどっちされます、
うーん、
女性はね今の1万円、は
い、今の1万円かもしれませんね、
そうですかね、
はいはい、
これはね男女でその時間に対する捉え方が違うことが意味してるんですって、
はい、
で先の保証はないから今を大事にする女性はもう先生きてるかどうかも分かりませんし、
はい、それもありますし
本当にもらえるかどうかも 今手にする1万円の値打ちが、そういうところが男性は先を読むというのかな、
はい、
先を夢見ようとする男性は1年後に10万円もらう
先生はいかがですか、
私はやっぱり1年後に10万円の 選択しますね。
そうですか、
うん、今を大事にすると一日の時間の運用は非常に細かくなって、先を読もうとする一日の時間の運用はざっくりしたものになってしまう、
うん、
で男性というのは大体一日の使い方が大雑把ですね
そうでしょうかね、
ね、これも面白かったですね。これはね、この矢萩先生は、はい、昔の遺伝子、男は狩りに行って、女は家を守ってましたね、はいはい、
そう役割でしたね。
それに影響されてるんではないかというんですよね。でそれも納得のいく話なんですけど、女性はいくつものコミュニティに所属して広く浅く付き合うのが非常に強い、はい、
そうですね、
まあ、男性は限られたコミュニティで深く狭く浅く深く狭く入っていくって、
はいはい、
そういう傾向が強いっていうんですね。
うん、
この結果女性は早い段階で多様性を手に入れますけれども、男性は多様な視点で社会を見ることが非常に増えてた。それはどういうことかと言いますとね、社会が未熟ならば、あの塊として働く動くというのかな、男性的な視点が有利ですけれども、社会が成熟してくると分散化多様化してくると、これはあのこれがダメならあれ、あれがダメならこっちというふうに、さまざまな選択肢から最適な回を選ぶことができる、うん、その方が効率的だ、これは女性が得意なということですね。土壇場になって女性が強いのも分かる気がする、は
い、土壇場で強いですか、ね、女性が臨機応変に、ね、できますから ね、ある意味ね。
だからね、はい、前半で言いましたように一つのことにこだわると人は弱くなるって、ここに女性の方がどたまなったら強いというのはこういうことだということで、ね、
あ、なるほど、
面白い考え方ですね。
そうですね、
結局柔軟な人は強い、
うん、はい、
ということになる。
そうですね、そういうことで、どういう、こう対応もできるということですからね。
そういうことですよね、だから面白い考えですよね。それから肩書き症候群っていうの
は、肩書き症候群、はい、
これはね、肩書き症候群という病気にかかっている人を私は大勢見てきましたというふうに矢萩先生はおっしゃってます、
はい、
この病気の厄介な点はね、
はい、
本人から多様性を奪ってしまって自立する力を弱めて自己解放を妨げることになってしまうんですって、はい、自己の視点ではなく他人の視点で行動してしまう。確かに肩書きにこだわるとそうなります。結局、ね、人の評価をやたら気にするということですね、
はい、
で肩書きは自分ではないとこの人は言ってらっしゃる。本当の自分は自分の好きなことをやる中にあるんだ、
はい、
だから肩書き症候群、私もどっちかというとそういう傾向、肩書き症候群の傾向があります。だからこの先生の肩書きに、はい、あの惹かれて読んでみようと思う、はい、ということになるんですよ、だから面白い考えですね。そういうと女性はあんまり肩書きにこだわらない人が多いかもしれません。
そうですね、
あの男性は肩書きで相手を見てしまう、はい、で肩書きというのはその人本来の姿ではない、ということですよね。で考えが狭くなってしまう、肩書きにこだわったらね、
そちらのイメージから先入りますからね、肩書きの方のね。
そうですよね、男性は肩書き症候群傾向が強いのかなという気がしますよ ね、 ね、それからね、あのあと何年と逆算的に生きるのは厚かましい、これも面白い話です、
はい、
これはね、矢萩先生はこんなこと言ってます。あの本人はね、先生自身はあまり先のことは考えない、
はい、
考えたとしてもせいぜい半年1年先ぐらいだということ、でこの人はね、明日のことさえ実際にわからない、
うん、
やっぱり生死の間をさまよった人をたくさん見てきて、そういうことな、はい、思うんでしょうね。
そうですね、
明日はひょっとしたら定年しているかも、要するに亡くなって息を引き取っているかもしれない、そういう気がするっていうんですよね。なかなか面白い考え、あんまり先のことは考えないって、
環境から出てきた先生の一つのお考えなんですね。
矢上先生は、ね、こんなこと言ってます、はい、肉体というのはね、本当に予測ができないと言うんです、はい、仮に明日の予定が入ったとしても、それは明日自分が生きているからこそなんだ、だから明日ではなくて今今日、精一杯生きることが、それが大事だ、
そこに、ね、
これが中今精神、はい、ということだと思うんです、で五体がちゃんと動いているということに、まずは感謝する、人の精神を見てきたらそうなるんかなと思いますね、10年後20年後に自分がどうなっているかと考えること自体厚かましい、そういう考えです、そういう考えですね。だからこそ中今精神、つまり私が生きているまさに今この瞬間を大事にする、そういう振動の生き方は取ったら小さなことは怖くない、そういう考えに徹していらっしゃる、こんな人ですね。で第2章は次の機会に回したいと思いますけど、第2章はね、自分の人生暮らしは手を抜かない、そういう言い方をしましょう、そういうことを提案して、繰り返しになりますけども、救急医療の現場で生と死を見つめてきた医師が伝えたい人生100年時代の心の持ち方、こういうテーマで、ちょっとしばらくこのお話をしてみたいと思います、
ありがとうございました。今日取り上げてくださったご本は、矢作直樹さん、矢作は弓矢の矢に、作る作文の作です。矢作直樹さん、垂直の直に樹木の樹ですね、矢作直樹さんが書かれた長生きにはこだわらない、最後の日まで幸福に生きたいあなたへ、というこのご本についてのお話を、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただきました。次回もぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。次回は第4水曜日、5月22日の水曜日に配信いたします。